帰って生きよと題して末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝愛する皆様と共にあなたの御前に集い礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。どうぞ私たち一人一人集いし者たちを祝福してください。どうぞこのところに神の国を来たらせてください。あなたの御心が天になるように、この地に、この教会に、また今日集いしお一人お一人にあなたの御心を悟らせてくださり、またあなたの御心に生きるものとなさせてくださいますように切にお願いいたします。どうぞどうぞこのところに聖霊様豊かにお働きください。生けるイエス様、あなたご自身が私たちに御言葉を通してお語りくださり、どうぞその御言葉が今日私に語られたものとして今日ここから出ていくものとなることができますように、御言葉を携え、またあなたの清い命を携えて私たちがまたこの世に勝利していくことができますように助け憐れんでください。今日ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹、また辞める者たちがおります。主よ、どうぞそれぞれの場所にあってあなたが祝福してくださり、どうぞ癒しと回復をお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに集められたことを心から感謝し、またこれより語られる御言葉が御霊によって私たちのうちに命となりますように切に祈りながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は十字架上で罪人の身代わりの死を遂げられ、そして三日後に死からよみがえられました。先週はそのことをお祝いする喜びの日としてイースター礼拝が捧げられました。この成し遂げられた救いの御業を共に賛美し、また感謝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。この復活の大いなる喜びに預かり一週間が始まりましたけれども、どうでしょうか。今日ここに集められた私たちはこの過ぐる一週間、さまざまなところに置かれ、また時に試練があり、復活の主が生きておられ、主と共に生きる喜びに満たされるというよりも、目に映るさまざまな問題の大きい現実や、また自分自身の弱さに涙しながら歩まれた方もあるかもしれませんけれども、そのような私たちはまたこうして再び主の朝、この朝教会に集められ、すべてを新しくする復活の朝を与えられるのであります。私たちは今朝もここで私たちのために十字架にかかられし主イエス様を仰ぎ見、御言葉に耳を傾けるのであります。そしてまたこの朝新しい命に預かり、ここから出ていくことができますように、主に期待しながら礼拝を捧げたいと思います。私たちが今日ここに集められたのは、イエス様の十字架による尊い流されたる血潮によって清められるためであり、また私自身この世に立たせていただけるのはイエス様の許しに預かっているからです。さて、先週は祈祷会、そしてノアの会とイエス様がそのご生涯を通して語られてきた、また表してきた、証ししてきた神の国、 The Kingdom of Godですね、神の国について御言葉を読んでまいりました。今朝の聖書箇所において私たちはイエス様の最初の宣教の言葉、マルコによる福音書1章15節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。別のマタイによる福音書のところによりますと、マタイによる福音書のですね、同じ並行記事によりますならば、4章の17節のところに、その時イエスは、悔い改めよ、天の国は近づいた。そのように語られました。イエス様と共に神の国が到来し、そして今、十字架と復活をもって、いよいよますます神の国が私たちのただ中にあるということ、 イエス様がその聖霊降臨をもって私たちのうちに臨んでくださり、私たちが行く場所行く場所において神の国が表されたることを私たちに与えてくださいました。この神の国についてはですね、私は神学校時代に助けられた、救われた思い出がございます。神学校本科3年を卒業し、終えてですね、次の専攻科に進むときには一応といったらなんですけれども、試験がありました。試験内容は、その日ですね、テーマが与えられて、それについて論じるようにというですね、そういう試験内容でした。テーマは当然、当日にならないと知らされませんので、勉強のしようがなくですね、とりあえず聖書を読んで、何が与えられるのかですね、祈って備えました。先週もですね、お話ししましたけれども、私はとにかく勉強が苦手なのでですね、試験というものをできる限りしなくていいようにですね、学校を選びながら、今日このところまで来たようなものですから、もう試験というだけでですね、もう頭が真っ白になってしまう。もう思考回路が停止してしまう。そういう人間です。でですね、教会でも祈祷会でもぜひ専攻科にですね、受かるこの試験のために祈ってくださいと、教会にもですね、皆さんに祈りを求めて、そして試験当日ですね、この学校に向かっていきました。そしてですね、当日学校に行き、席について、そしてテーマが、どのようなテーマが与えられるかですね、こうじっと待っていました。与えられたテーマは、神の国について述べなさい。こういうテーマでありました。私はその時ですね、もう心の中で、ハレルヤーとですね、もうその数人いました説、喜びの声で満たされて、もう喜びでですね、もう立ち上がりたくなるぐらいの思いになったわけであります。なぜかならば、前の日曜日の礼拝で私が説教したのは神の国についてだったんですね。私は先日ですね、その語った説教そのまま原稿で用紙にですね、書かせていただきまして、そしてですね、いや、とにかく祈りは聞かれるですね。一番いい、そして私ができることをですね、語れることを神様が用意してくださった。いろいろあるんですよ、このテーマはですね。去年の、その昨年のテーマも聞きまして、もう忘れましたけれども、聞いて一応ですね、ちょっと事務室の方に知り合いがいましたので、ちょっと昨年の教えてください。でも教えてくださって、でもですね、多分同じのは出ないと思いますって言われてですね、そりゃそうですよねと言って、しぶしぶ帰りましたけれども、でもその時に与えられたのが、神の国について述べなさい。そして私はですね、もう原稿用紙何枚でしょうか、もういっぱいにですね、もうスラスラスラと原稿をですね、書くことができまして、そして、その試験は先生たちがそれを読んで、そして、その後面接ですね、お話ししながら、そのことについてもう少し詳しく話をしなければならない。そういうようなものでしたけれども、その後もですね、この試験官のところに、先生方のところに呼ばれて行きましたけれども、何の問いもなくですね、この先生の歩き方の先生においては、大変良い説教を聞かせていただきましたとですね、そのような本当に励ましの言葉もいただいて、もうまさにですね、実に神の国はあなた方の中にある。祈り求める者たちのうちにある。イエス様がある人たちにですね、聞かれました。神の国はいつ来るんですか？どこにあるんですか？イエス様はお話になりました。ここにある、あそこにあるというものではない。実に神の国はあなた方のただ中にある。神の国、すなわち神様の圧倒的支配と力、そして神様の守りというものは、主を求める者のうちのただ中にある。その者たちが生きて住んでいるそのただ中にある。そのことを知り、私たちが一番私自身がですね、その時一番苦手なこと、もう嫌だな、嫌だなとですね、胃が痛くなるような思いであった、そのような出来事さえ、神の栄光に変えてくださった。神の国はまさにそこにある。そのことを体験する、そのですね、恵みがいただけました。今朝も私たちは主の祈りを捧げ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるごとく、地にもなされますように、日ごとに私たちが神の国を生きることができますように、起こるすべての出来事のうちに、また貧しき私たちの現実のうちに、神の国が圧倒的神様の支配が望んでくださいますように、神様が権威を持って私たちのうちに表してくださいますように、そのように私たちは祈り求めるものであります。 そのためにこそイエス様は神の国を携え、この世に来てくださり、そして十字架と復活を通してイエス・キリストの生ける霊である聖霊を送ってくださった。全世界に、すべての作られたものにこの恵みと祝福が及ぶように、贖いの技を成し遂げてくださったのであります。ヨハネによる福音書14章の16節からのところに、イエス様はそのように聖霊を送ってくださる約束を語っておられます。お開きになる方は新約聖書197ページ、197ページ、ヨハネによる福音書14章の16節。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。また18節、19節。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。アーメン。イエス様がこの聖霊を使わしてくださる、そのお方は、あなた方の弁護者である。これはですね、別の訳では、助け主である。あなた方といつも一緒にいて、いつもあなた方を助けてくださるお方を、イエス様は昇天された後、あなたたちに送ってくださる。私たちに送ってくださる。あなた方は決してみなしごになることはない。そして、私が生きているので、あなた方も生きるようになるのです。聖霊様が助け主となって、私たちに力を持って臨むとき、私が生きているので、あなた方も生きるようになる。そのような転換が起こっていく。どうでしょうか？私たちが神様を信じて生きるというとき、常に私たちの祈るときにも、私たちが生きているときにも、私がいて、そして神様がいてくださる。私が生きて歩んでいる道に神様が伴ってくださる。私が祈る願いを神様が聞いてくださる。私がしたいことを神様が答えてくださる。いつも私たちの中に神様を信じています。神様を礼拝していますという信仰生活の歩みにも、いつも最初に出てくるのは、私がいるので神様がいてくださる。そうではないでしょうか。私が頑張っているので神様が頑張ってくださる。私が生きているから当然神様も私を助け、私を愛してくださるから私のために生きてくださる。でも聖書が語っていることはその逆であります。すなわち、私が生きている以上に神が生きているということの方が確かであるということ。神様が生きているからあなた方も生きているんです。私が生きているから神様は私を助けてくださるのではなくして、神様が生きてくださるから、主が今生きて働かれているから私たちも生きることができるのです。これが聖書に書かれている順番です。でもどこか私たちは、それは語られなければですね、私のために神様が生きているような、私のために神様が一生懸命働いてくれているような、時に神様が私の使用人になってしまう。それは大きいですね。教会においても、クリスチャン生活の中においても、また私たちが信仰を持たずとも、神様というとき、それは常に私のために便利に働いてくださる神様、そのように私たちは思っていないでしょうか。けれども、はっきりとイエス様はその十字架と復活、そして聖霊を私たちに使わせてくださるとき、聖霊によってあなた方が生きるようになるとき、それは私が生きているのであなた方も生きるようになるのですという、主人公が全く主ご自身に変えられていく人生、それを与えてくださる、そのことを約束してイエス様は復活の後昇天されていきました。そして私たちはその恵みに日ごとに預かって生きるために、すなわち聖霊に満たされて、聖霊の生きた働きの中で私が生きておられるという、主ご自身が生きているので私も生きることができます。そのように私たちが恵みのうちに告白しながら生きることができるように、今日私たちは 一つのイエス様が語られたメッセージにもう一度耳を傾けて参りたいと願います。それは悔い改めよというお言葉です。イエス様が先ほど宣教の初めに語られたお言葉、それは神の国は近づいた、悔い改めなさい。今朝のメッセージタイトルは主に立ち返って生きようというふうにつけさせていただきました。これはすなわち主に立ち返って生きるということは悔い改めて生きなさいということです。聖書の語るこの悔い改め、これはですね、新約聖書はギリシャ語で書かれておりますけれども、悔い改め、何を悔い改めるのでしょう。私たちは、私たちが悔い改めるべきことは私たちの罪を悔い改めるんです。私たちがこの世で歩みながら、先週もお話ししました、それこそアダムとエヴァから始まる神のようになれるというその誘惑の中で、神様以上に自分たちを高め高慢になっていく、そしてそれこそですね、あのバベルの塔を建てたその姿に似たように、私たちも常に心の中に傲慢の塔を建てていってしまう。そして神様が、それこそ先ほど言いましたように、私が生きているので神様どうぞ私を助けてください、私がこれをしたいので神様必要な人を与えてください、こういうふうにして私たちは神様と言いながらもその順番が全く逆になってしまっている。そのような私たちの傲慢、私たちの罪、そして私たちが許さない、愛さない、いつも何か問題があると誰かのせいにしている、あの人を裁いてくださいですね、旧約聖書はそうたびたび出てきますけれども、あの人をどうにかしてください、こういう祈りは多いんじゃないでしょうか。でもですね、私自身においても、あの人をどうにかしてくださいですね、私のこのことをですね、私はこうやってこれほど苦しんでますから、どうぞあの人を変えてください、あの人に悔い改めよ、いつも私たちはですね、自分の悔い改めよりもあの人が早く悔い改めるように。でもですね、ルカによる福音書にこういう御言葉をイエス様は教えておられます。114ページ、ルカによる福音書6章の41節から41節、42節ですね。もしお開きになった方一緒に読みましょう。ルカによる福音書6章の41節42節、新約聖書114ページ、3、はい、あなた方は兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。アーメン。笑っちゃうぐらいですね、本当にこれが真実であります。あの人の目からですね、おがくずを取り除いてください、あの人を変えてください。でもイエス様が教えている祈りはそうではなくして、あなたのうちにおがくずじゃない丸太があるって言って、痛いですね、丸太がちょっとこの目にあったらわからないけれども、それぐらいまずあなた自身が悔い改めなさいということ、あの人を変えたい、その前にあなた自身がしっかりと神に立ち返って生きるものになりなさい。そしたらその時その人をも得ることができるでしょう。まさに悔い改め、それは私たちこの罪の性質、罪はですね、このギリシャ語で示されたるこの言葉においては、ハマルティア、これ名詞ですね、ハマルタノーというふうにこの罪を示すわけですけれども、これは何を意味するかというと、的外れを意味しています。方向が間違っていることを罪と言います。イザヤ書のこの53章6節の中で、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。ここに人間の姿があります。すなわち、それぞれの方角、自分勝手な道に歩んでいった。その時、私たちの道はどうなっていくでしょう。的が外れていくんです。私たちの良心に、良心ほどいい加減なものはありません。それぞれの良心があって、それぞれの経験があって、それぞれの思いがあって、そうやって歩んでいった時、人は皆、迷いに迷っていった。正しき者は誰一人といなくなった。 そのように的外れに生きている、これが私たちの現在ですね。オリジナルシン、シンですね、この罪の性質であります。けれどもそれに対して、その罪の性質に対して悔い改める、この言葉の意味することはですね、これメタノイアという言葉なんですけれどもですね、これも神学校の時にですね、ある方がレポートを出されて、このメタノイアについてですね、レポートを出される時に、じゃあその方が読んでくださってですね、その初めの時に、この私たちのメタセコイアはとですね、これ植物ですね、でみんなでドッとですね、なんか違うな、なんかメタ、なんか違うなと思ったら、それ植物ですね、という話でですね、まあ余計な話ですけれども、この悔い改めはメタセコイア、メタノイアというふうに言います。これは何を意味するかというとですね、この変化を意味します。変化を変えるという言葉です。それ何を変えるのか、心の方向を変えるということです。罪が先ほど言いました、的が外れてしまってんですね。私たちはこうと思っているけれども、その的が外れてしまっている。けれどもそれを悔い改めるというとき、神様に立ち返るというとき、私たちが向いている方向が、神様にしっかりと方向を向き直していく、変えられていくこと。これを聖書で悔い改め、そのように言います。私たちの方向がしっかりと心が、入れ替えられることを言いますけれども、その心が入れ替えられるというとき、悔い改めはまさに神様の方向に向き直っていくということ。イエス様はその宣教の初めに人々の前に立たれたとき、神の国は近づいた、悔い改めなさい。まず主の前に立ち返りなさい。あなた方の間違った方向をしっかりとまっすぐ神のもとに定めていきなさい。そのように語られたのであります。なぜでしょうか？それは私たちが神様と共に生きるというときに、神様の恵みを受けて、神様の祝福に預かりながら生きるというときに、私たちの方向がそもそも間違ってたら、当然私たちは命を受け取ることができないわけであります。神様に方向がしっかり立ち返っていないと、私たちの誤った方向があっち向きながらですね、間違った方向を向きながら、こっちの命くださいと言っても、こっちから祝福くださいと言っても、当然祝福は得られません。祝福が受け取れる方向に私たちは立ち返らなければならない。私たちは様々な問題の解決を祈ります。病の癒しを祈ります。また、私たち自身の家庭の問題、職場の問題、私たち自身の問題、私たちは様々な祈りを教会で捧げます。でもその時にまず大切なことは、私たちの方向がしっかりと主に向いているということです。祝福を得る方向に、管にしっかりとつながっているということです。イエス様はこのことをもって、悔い改めなさいとおっしゃいました。しかし私たちは悔い改めるために、私たちが神様の方向に向き直すためには、私たちの力ではそれをすることができないのであります。いくら私たち自分自身の罪を知っても、自分の弱さを知っても、自分の力で方向転換をすることができないのであります。しかしそのためにイエス様は神の国を携えて、イエス様ご自身が神様の方から恵みを持って近づいてくださったのです。そして、悔い改めの恵みに、神に立ち返って、あなた方が死ではない、生きるようになるために。イエス様が答えたのは何のためですか？私たちが生きるようになるためです。イエス様が十字架において死なれたのはなぜですか？私たちが生きるようになるためです。イエス様が十字架の死より蘇られたのは何ですか？何でですか？私たちが生きるようになるためです。私たちが自分ではできない。自分は分かっているけれども、方向が間違っていることはなんとなく分かっている。いや、時にそれさえも分からない。そして自分は立派にしていると思っている。けれども、私たちの周りには、私たち自身には、問題が露呈したまんま、何の解決も神の国の力も表さずに、教会はそのまま進んでいってしまう。 けれどもその時私たちはもう一度イエス様が神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのように圧倒的神様の国をもって、神様のご支配をもって、恵みをもって今私たちのもとに来てくださったことを褒めたたえましょう。そしてこれを信じ、私たちもまた方向をしっかりと向き直すことができるように、日々の生活の中で日ごとに主に立ち返ることができるように、私たちはこれをまだ救われぬですね、伝道のためのメッセージと聞いたら愚かであります。もうすでに救われた私たちにおいても、これから救われる者たちにおいても、今私たちにイエス・キリストが語られていることは、日ごとに主に立ち返りなさい、日ごとに方向をしっかりと主に向き直っていきなさい、それが私たちが誠に生きる道であるということ。問題の解決、すべての問題の解決はまず私たちが主に立ち返ることから始まるということ。なぜなら悔い改めるということが、ここにどれほど神様の恵みとそして祝福があるということを、長年私たち信仰生活をしているものでも忘れてしまうからであります。しかしここに誠に私たちの生きる道、恵みと祝福を得る道がここにあるのであります。なぜならそこにこそ私たちと神様の関係の回復があるからです。なぜならそこに十字架が立っているからです。パウロ書、コリント書の中でパウロが言いました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架において私たちのために死なれ、そして蘇られたこの十字架の言葉こそ、十字架においてなされたその罪の許しこそが私たちの力です。なぜなら罪の許しに生きることこそが私たちが本当の命に生きることだからであります。旧約聖書御箇所のですね、7章18節に、あなたのような神が他にあろうか、咎を除き罪を許される神が、そのように神様の皆を褒めたたえられている言葉があります。すなわち私たち人間にとって罪を許されて生きるということ、罪をしっかりとイエス様によって十字架において父親によって処理されながら生きるということが、何よりの私たちの祝福の道であり、恵みの道であり、しっかりとそのところにおいて神様から私たちは祝福をいただき、回復をいただきながら歩むことができる唯一の道なのであります。それでは主は私たちをどのようにしてこの悔い改めに導かれていくのでしょうか。最後にエレミア書29章をともに開いてメッセージを閉じたいと思います。旧約聖書、本日購読しましたエレミア書29章1230ページ、エレミア書29章においてともに初めのところを購読いたしましたけれども、このところはですね、イスラエルの民、すなわち神に選ばれし民が神様と共に生きることから、いや実は本人たちは生きていると思っていたかもしれないけれども、やがて神様の御心から離れ、神様と共に歩んでいる、神様と共に生きるようにされたイスラエルの民は、やがて神様とは別の力に捕らえられていくわけです。すなわち罪の力、神様に従うことができない、いや神様はこう言っているけれども私はこう思います、神様はこうしなさいと言ってるけど私はこうしたいんです。そしてやがて神様ではない人間に頼り、王様に頼り、様々な偶像の力、目に見えるものに頼り、神様から離れていく、礼拝を捧げていると言いながらも、それでも神様と心は全く別のところに向かっていっている、そのようなイスラエルの民に神様は痛い裁きをもって、すなわちその時強国であったバビロンにイスラエルの民が捕らえられていく、そのような出来事を通して神様はこの時にイスラエルに対して立ち返ることを求められていきました。私たちは今日このエレミア書に学ぶことは、 イエス、主がですね、十節のところから、二十九章の十節のところから、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。すなわち必ず回復を与える。そして、捕囚として連れて行かれた人々を必ずエルサレムの地に返してあげます。70年の時が満ちたなら、必ずこの約束を成就します。そのように神様はイスラエルの民に対してエレミアを通して約束を語られました。そして私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来に希望を与えるものである。アーメン。神様の約束はたとえそれが裁きのように思える時であっても、この時イスラエルの民がそのように告白しているように、これを災いだと思っているわけですね。バビロンに捕らえられていった人々は、もちろんそれが神の裁きだと知り、そしてその今自分が置かれている環境は、自分に起こっている出来事は災いだ。そのように思っているわけです。けれども、私たちはしっかりそこで御言葉を通して、またイエス・キリストに現れた十字架を通して、転換していかなければならない。その災いは、必ず将来に希望を与えるものである。この災いは、神様が何のためになされたのか。この裁きは、神様にとって民を滅ぼすためだったんでしょうか。決してそうではありません。この災いと思える出来事は、民にとっては裁き、ただその一環、その一つと思えていた出来事はそうではない。神様の裁きは神様の民を本当に根っこから神の民として生き返らせるためだったのです。すなわち神様の裁きと思えるその現実は神様の救いのご計画だったんです。そこでその災いと思えるような出来事を通して神様がイスラエルのために語られたことは何だったでしょうか。12節、その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。すなわち、このバビロン捕囚、災いと思われるその出来事の目的は、民が神に立ち返ることだったんです。神様が誠に祈りを持って、神様に立ち返ることを求め、神様ともう一度生きることを求め、言い換えるならば、悔い改めて主を見出し、主と共に生きる幸いな歩みを、その新しい命をもう一度得るために、神様はバビロン捕囚を通されたのであります。今日私たちはこの御言葉を私たちの今人生に置かれてある様々な試練の中でこの御言葉に耳を傾けるものでありたいと願います。今様々な出来事の中に試練の中に私たちそれぞれの歩みが置かれているかもしれません。教会ももちろん私たち一人一人においてもけれども私たちは今日このことが決して災いの計画ではなく将来に希望を与えるものであるとそのような約束を神様から聞くとき私たちの本当の将来の希望というものは何なのかイスラエルの民にとって誠の将来の希望とは何なのかただ物理的にエルサレムに帰ることなんでしょうかただ別物理的に問題が解決することなんでしょうか。そうではない。イスラエルの民が誠に主に立ち返って生きることだったんです。誠に主に許されて、罪を許されて、罪を贖われて、そして罪からの解放に神と共に生きることであったんではないでしょうか。それを私たちが覚えるとき、今私たちに置かれている様々な通される試練の中で、今私たちが神様の御声を聞くならば、その時、あなたたちが私を呼び、来て私を祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。すなわち、主に立ち返りなさい。主に立ち返って生きなさい。私たちが日ごとに神様の恵みを受けて、神様の祝福を受けて、祈った祈りを神の国の表されたるものとして、その力の中に生きることができるように、私たちは神に日ごとに立ち返って生きるものに、すなわち私たちに 悔い改めを与えてください。私たちと神様の関係を何か妨げているものがあるならば、私を悔い改めに導いてください。主に立ち返って私たちが生きることができるように、主よ、もうすでにあなたは道を整えてくださいました。どうか私たちがそこに立ち返る力をいただくことができますように、その恵みに預かることができますように、ここに誠の命の回復があります。誠に私たちが神様によって作られたものとして、神様を愛し、神様を一番とし、神様のために生き、神様のために用いられることを喜びとし、また御言葉に従って生きることを喜びとしていく。そのことを神様と共に、イエス様と共に時に十字架を追って歩んでいくこと、そのことを喜びとしていくもの、神様と共に御国が来たらんことを切に祈りながら歩んでいくことを私たちが今もし喜びとし、またそのことを切に求めていないのだとしたら、もし私たちのうちに未だなお誰かに対する恨みであれ、憎しみであれ、怒りであれ、許せない心を持っているのだとしたら、私たちは今日、神の国は近づいた、悔い改めよ、その御言葉を私に今日語られたものとして聞くものでありたいと願います。私たちがそのような喜びを失っているのだとすれば、神を愛する喜びを、神に従って生きる神に作られたものとしての喜びを、もし私たちのうちに失っているのだとしたら、私たちはもう一度この恵みの中で日ごとに主に立ち返らせられながら、悔い改めながら、方向をしっかりと主に定めながら、御言葉に定めていきながら、神様の恵みを、神の国を、私たちのこの現実に、今この世で生きるこの現実に表していく、証ししていくものとして、生きる道を、幸いな道を歩んでいくものに変えられていきたいと願います。そのためにいよいよペンテコステが訪れようとしております。この時弟子たちが切に求めていたのは、まさに神の国が表されたることでした。それは目に見える現実だけじゃない、私自身が変えられることでした。私たち自身が罪に死に、イエス・キリストが私のうちに生きてくださる、私のうちに神様が、私が生きるのであなた方も生きている、その時弟子たちを通して病の癒しが起こり、様々な諸問題の解決が起こり、悪霊に囚われていたものは解放され、目の見えなかったものは目が見えるようになっていくけれども、そこに私たちは常に主に立ち返らなければならない。日ごとに悔い改めを求めて、新しい命を、いつもイエス様の清い命をいただきながら歩んでいくところに、神の国が来たらされることを、もう一度私たちはこの御言葉を心に留めながら、この一週間、いやペンテコステに向かって、またこの私たちに置かれている様々な試練の中で、その目的が何であるのか、もう一度神様に耳を傾け、そして祈り求める私たちとなりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝あなたの十字架と、そして復活により、私たち一人一人をあなたの御前に立つ者として清め、聖霊によりあなたの御言葉を聞かせていただきましたことを心より信じて感謝いたします。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。主よ、もう一度私たちがあなたのもとに立ち返る、日ごとに悔い改めながらあなたの恵みをいただき、神の国を、力強い神の国を、私たち自身を持って表していくものに作り変えてくださいと切に願い求めます。聖霊様、どうぞ今日語られた御言葉が私たちの命となりますように、今日語られた御言葉が私たちの回復となりますように、誠に私たちのうちにイエス様の尊い命が流され、そしてどうぞその命によって、愛、喜び、平和、寛容、柔和なものとして、この地であなたのご栄光を表していく私たち一人一人となることができますように、主を憐れみ、導いてください。そして今与えられている様々な試練の中で、出来事が起こっているそのただ中で、もう一度このエレミア書の御言葉を思い起こさせてくださり、その計画が決して災いに終わるものではなく、将来希望に を与えるものであると、そのような約束をあなたが語ってくださっていることを思い起こさせてください。そして何より私たちに与えられている希望は、神様に立ち返り主と共に生きることであること。そのためにこそ私たちはあなたに祈り求めよと迫られていることを、どうかこの時に教えてくださり、どうぞその試練のただ中で私たちがあなたを見出していくものとなることができますように、どうぞ祝福してください。すべての試練をあなたが祝福に変えてくださることを信じます。すべての困難を主の恵みにあなたが変えてくださることを信じます。どうぞ私たち一人一人をそのために神の国を表されたるものとして、いよいよお持ちくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が必ず私たちのうちに実を結んでくださることを信じて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。